この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどもね、はい、はい、いやーもうこの前ちょっとね、あの熊日ひろみでもご紹介しましたけどもね、ボルターズ4連勝でございます。
おめでとうございます。
いやーいい感じになってきました ね、はい、この前の土曜日曜リソナグループ B2 リーグ第17節アウェーでの試合だったんですけどもね、はい、ベルテック静岡と対戦いたしたわけでございます。そのまず試合結果からねお伝えしていこうと思いますが、うん、まず土曜日の試合なんですけどもね、はい、1点リードで迎えた第2クォーターね、澤部啓太選手のですね連続スリーポイントシュートなどで、50対36とリードを広げましたよ、
うん、
14点差ですね、はい、そして第3クォーターの立ち上がりにねマークが甘くなってね一時ね6点差までねじりっじりっと詰められてきました。
はい、
はい、でそこでこれはいかんということで守備を立て直しまして、うん、主導権を渡しませんでした。結局試合が終わってみれば91対78ということですね。
はい、逃げ切りました。
13ポイント差ですよね。破りました。そして明くる日今度は日曜日の試合なんですが、前半は長島蓮のね10得点などで46対39とリードいたしましてね、はい、試合が終わってみればですね81対70ということで勝ちました。
おめでとうございます。
よかったです、
はい、
ね、でこの試合でチーム最多の、ね、ポイントを挙げたのは16ポイントを挙げましたね長島蓮選手なんですね。で試合後の会見でですね、まあ、出身地での試合につきましてね地元ということはあまり気にせずプレーしたが恩返ししたい人もいっぱいいるしその気持ちを込めてコートに立っていた、まだ課題は残るもののシュートは決めれたと思うという、やっぱね、そういうもんですよねスポーツはね、はい、その自分の出身地といえどもね、うん、今のやっぱチームのために頑張らないかんですからね。
そうですね、平常心で
自分のそのいいプレーを見せることが、うん、そういう、まあ、恩返しということになりますよね、はい、
うん、はい、
まあ、ここで4連勝ということでボルターズはですね西地区で、まあ、なかなか急に上がりませんね、うん、まだ4位でございます。
あ、でも4連勝気持ちいいですね。
気持ちいいですね、
はい、
やっぱ連勝連勝でいってほしいですよね、うん、はい、ということでまずは試合結果では続いてはですね今週のピックアップ、今週のこのピックアップなんですがね、今度の土日にホームの熊本県立体育館で開催されますねブラックボルフェスについてね、
はい、はい、
まあ、選手ヘッドコーチそしてスタッフのね思いを聞いてまいりましたね、うん、きょのちゃんはブラックボルフェスは行ったことありましたっけね、は
い、そうなんです、本当に一体感が生まれて私も黒いユニフォームっていうんですか、はい、
T シャツ
を着て、
はい、
応援しました。
そしてねやっぱね黒っていうのがね、
はい、
なんかイメージとしてね、
うん、
まあ、いつも赤ももちろん燃えるような赤でいいんですけどね、はい、黒はねなんかさらにこう強えなっていう、うん、
迫力がね
ありますよね。
ちょっと威圧的かな、
うん、まあ、そうそうそうそう。でこのブラックボルフェスなんですがね、選手がそのいつものユニフォームじゃなくて特別デザインのユニフォームを着用しての試合に臨むということなんですね、うん、黒地にサイドの部分がね襟とかね袖の部分全体的にですね熊本城の石垣のあの武者返しこれがデザインされておりましてね、もう熊本のシンボル熊本城と共に戦うぞってことなんですよね。でまたブースターのみんなもみんな来てますからね。
そうですよ ね、心強いかな、
ね、うん、でねやっぱり熊本城というのはボルターズにとってもね象徴的な存在なんですね、
はい、
はい、ホームアリーナ熊本県立体育館はね熊本城のねちょっとふもとにあたりにね、うん、位置していますからね、はい、熊本城の姿そして魂を会場全体で表現してアリーナ全体をもう黒く染めましてね、
うん、
いつも以上に一体となって戦う、それがブラックボルフェスなんですね、うん、でこれね売上の一部は熊本城の復興に使われるということなんですね、はい、だからねもう選手スタッフにとってもねこのブラックボルフェスの試合というのはね特別な試合なんですね。
そうですね、
はい、でブラックボルフェスはねこれまですごいんですよ勝率が、
うん、
14戦して11勝、
すごい、
ものすごい弦のいいイベントでもあるんですね、はい、で遠山ヘッドコーチはですねこの14戦11勝というね、うんうん、弦の良さをね強調して話してくれました。
毎年いい雰囲気でやらせていただいてますし、ブラックボルフェスは多分僕たちかなり勝率はいいはずなので、まあ、またファンの皆さんの後押しを背に勝利を目指していきたいと思ってます。
そうなんです、やっぱこれも誰でもやっぱねびっくりしますよね、
はい、ゲームを担ぎたい
なんかあるぞと思いますよね、
はい、
はい、 そしてね、アリーナの MC を務めています、このスタジオにも何度も来てもらってますね、須藤亜希さん、どんな思いがあるかというと、
熊本ボルターズがもともと熊本に元気を、子どもたちに夢をという思いでスタートしたチームなんですけども、今は熊本の熱源となるために今チームは頑張っているところなんですけれども、そのためにもやっぱり熊本への思いっていうのを改めて強くするブラックボルフェスでもあるかなというふうにも思いますので、熊本の方たちにより多く集まっていただいて、熊本一丸で勝利をつかめればなというふうに思います。
このあきちゃんのね、
いいですよね、
語りが本当に愛してるんだな、ボルターズをっていうのは伝わってきますね。
そしてね、
はい、
次に話を聞いたのはですね、きよねちゃんが推してます、はい、宇土市出身のね、ベイアンこと澤部啓太選手にも聞いております。
赤と白のユニフォームでプレーしてるんですけど、あの黒は黒ですごくシックで締まるというか、めちゃめちゃかっこいいあのデザインですし、シーズン通してあのユニフォームを着る機会っていうのは本当に一回あるかないかぐらいなんで、ファンの皆様はすごく楽しみにしていると思うので、やっぱり来てもらうからには明日も仕事頑張りたいなとか思ってもらえるようなゲームを僕たちはしないといけないなと思ってます。
まあもうブースターのことも考えてくださって、
そしてさっきも言ったみたいにね、この熊本城のね、石垣をイメージ、あの武者返しをイメージしたそんなユニフォームじゃないですか、
はい、
ブースターもそんな T シャツをね着てるわけじゃないですか。でね、それは私たちはよくわかりますよ、
はい、
ね、でも海外から来て頑張ってるミッチェル・ライトフット選手、実は熊本城復興の意義を感じておりました。
I've really had fun during the Black Wolves Fest. Every single time we've played in it, I've had a good time. So I'm looking forward to it, and that'll be good.
素晴らしいです。毎回 Black Wolves Fest が来ると、自分もすごく楽しい思いをするし、楽しみにしているので、違う色のユニフォームを着ることによって、自分も新たなエネルギーが体に入ってくるような気持ちがします。
I think it's a great cause. Obviously, Kumamoto has great history, and the castle being the center of that, so...If we can do anything to help and support Kumamoto and the castle being rebuilt, then we're going to do it, and we're going to do it to the best of our ability.
非常に意味のあることだと私は思っているので、やっぱり熊本城も非常にあのいい歴史があるし、でその歴史の中央、になっているような、ものにはなっているんですね、熊本城が。なので、それの復興に、少しでも役に立てるような活動であれば、自分も全力でサポートしていきたいと思っている。やっぱりあのベスト尽くすことを少しでも役に立つことができていれば、自分たちも幸せです。
そうなんですよ。だから気持ちの面でもぐっと盛り上がり、さらにこれほらさっきも言ったみたいにね、売り上げの一部は熊本城復興に使われている、
ね、
これもきちっとみんな分かってくれてるね、はい、ミッチェル・ライトフット選手。続いてはですね、番組アシスタントのノアちゃんが推してる選手といえば山本翔太選手にも来ました。
なんか気持ちもなんかやっぱり引き締まるというか、熊本城復興のためっていうのもありますので、まあ、本当に、全ての試合負けれないんですけど、より一層気持ちが入って楽しいなと。
やっぱみんな、なんかやっぱこうブラックボルフェス、違う気持ちを持ってるんですね。
並並ならぬ思いで、
いつもとは違うね、なんかこのやっぱパワーをね、
そうですね、
感じてるんですよね。そして司令塔の石川海人選手はですね、熊本城復興とボルターズを重ね合わせているみたいです。
節目節目のゲームってすごく大切だと思うし、やっぱり熊本城をモチーフにしたユニフォーム、ブラックボルフェスっていうのはそういう意味があるので、やっぱり熊本城っていうのは熊本県民の方たちのシンボルだと思ってますし、熊本城自体も被災してからずっと復興の道をたどってて、まだ道半ばではあるけど、やっぱりそこの一緒に僕らもまだチームがじゃあプレミアが決定してたりとか、まだ道半ばだとは思うので、そういった意味では同じ道を歩んできてるとは思うので、だからこそこのブラックボルフェスだけではないですけど、この地域に対して恩返しをするためには、またこういう節目のゲームで2連勝することによってすごくイメージは変わると思うし、
やっぱね、これ2連勝したら今度は6連勝ですからね。
いやそうですよ ね、
はい、そして最後にね、
はい、
キャプテンの磯野博明選手はこんな思いがあるみたいです。
ブラックボールフェスっていうことをやることによって、やっぱ多くの方に、熊本県民の方もそうですし、まあ、またアウェーのチームの方もそうですし、熊本城っていうものを、知ってもらい、そして地震から10年経った今、どのぐらい復興できているのかっていうのもしっかり見て確認してもらえるといいかなと思いますし、この活動が、続いていくことによって、一日でも早く熊本城が復興に近づいてくれればなと思います。始まった当初から、ボルターズに在籍させていただいてますけど、身が引き締まる思いですし、やはり勝たなければっていう思いはあります、はい、
ぜひ勝ってください、
はい、
もう私たちもそれを願っておりますから、
はい、
ね、でこのブラックボールフェスのこの試合なんですけどもね、青森ワッツ戦です、もちろん会場は熊本県立体育館で、31日は午後3時5分で、明くる日1日日曜日は午後2時5分、ティップオフということになっています、はい、この2日とも先着3000人の方に黒い T シャツが配られるということで、うん、でハーフタイムショーもございまして、31日はですね、本能寺の変などで知られます元祖エンタメ系のダンスパフォーマンスユニット、エクスプロション、久々ですね。
そうですね。
久々ですね。出演ですね。また、ブラックボールフェス期間中の2日間は、二の丸広場や加藤神社など、熊本城周辺に設置しましたポスターを探して、QR コードを読み込みますと、豪華商品が当たるという、ボルターズ選手を探せ、QR コードラリーというのも行われるということなんですね。うん、はい。ということで、今回はですね、ブラックボールフェスについて、いろいろとお伝えしてまいりました。さて、次回のね、このコーナーでですね、スリーポイントシュートが得意な山田アトム選手のインタビューをお送りする予定でございます、このコーナーは週刊ボルターズのブログ、またラジコなどのポッドキャストでまたね、何回も聞いていただくことができますので、はい、よかったら聞いてください。さあ、それではいよいよ締めの時間でございます。 いつものあの言葉で締めますよ。せーの、
やるぞ。